小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、先週はグリム童話集200歳ということで、グリム童話のマリアの子、そして日本の昔話ミルダの座敷の共通点と相違点を紹介しましたね。
そう、留守にするけれども部屋を開けちゃいけないというところね、鍵を渡しながら禁止する、
はい、
だけどその受け取った方は我慢できなくなってとうとう開けてしまった、
はい、
でそこまでは日本の話、ミルナの蔵っていうのと、ミルナの座敷、ミルナの蔵は同じ話ですけどね、
はい、
それとそのマリアの子っていうのは共通なんですよね、
うん、
だけどその先が違うんですね、その罰せられた後が違う、うん、それから登場人物もそのグリムの場合はマリア様なんですけども、日本の場合には大抵は鳥なんですね。ウグイスであったりなんかするわけね、
自然の
中のものっていうこと、
ね、
それが違うというふうなことを聞いていただいたわけね、
はい、さて今週は、
今週はですね、また変な話なんだけど、はい、グリム童話の41番にですね、コルベスさんっていう話があるんですよ、
はい、
タイトルがもうコルベスさんだけなのね、はい、コルベスさんがどうしたかっていうのは書いてないタイトルなんだけど、その話が僕たち日本人から見るととっても面白いもんでね、
はい、
それまた取り上げてみようと思うのね、
はい、
まず読んでみますね、これ短い話なんで全部読みます、
はい、
昔々あるところに1羽の面取りと1羽の雄取りが暮らしていました。ある時2羽は一緒に旅に出ることになり、雄取りが4輪の美しい馬車を作りました。そして4匹のネズミにそれを引かせることにしました。面取りは雄取りと一緒に馬車に乗って出かけました。やがて1匹の猫に出会いました。猫は、あんたたちどこへ行くの?と聞きました。雄取りが答えました。出かけるのさ、コルベスさんの家へ。すると猫が、私も連れてってと言いました。雄取りが答えました。あいいとも、前へこりがり落ちないように後ろに乗りたまえ、僕の赤い車輪を汚さないように気をつけてくれ。さあ車輪たちをブラブラ行こう。さあネズミたちをチューチュー鳴け、出かけるんだ、コルベスさんの家へ。その後引き臼が来て、卵が来て、アヒルが来て、留め針が来て、縫い針が来て、みんな馬車に乗りました。ところがコルベスさんの家についてみると、コルベスさんはいませんでした。ネズミたちは馬車を納屋の中へ引き入れ、面取りは雄取りと一緒に梁の上へ飛び上がりました。猫は暖炉の中にうずくまり、アヒルは大きなたらいの中に入りました。留め針は椅子のクッションに刺さり、縫い針はベッドの上の枕に刺さりました。引き臼は戸口の上に乗っかり、卵はタオルの中に体を包みました。そのうちにコルベスさんが帰ってきて、暖炉のところへ行き火をつけようとしました。その時猫がコルベスさんの顔に灰を投げつけました。コルベスさんは大急ぎで台所へ行って顔を洗おうとしました。ところが大きなたらいのところへ行くと、アヒルがコルベスさんの顔に水を引っ掛けました。コルベスさんが顔を拭こうとすると、タオルの中の卵が2つに割れ、目にべっとりついて目を塞いでしまいました。コルベスさんは少し落ち着こうと思って椅子に腰を下ろしました。すると留め針がお尻を刺しました。コルベスさんはすっかり怒ってベッドに横になりました。ところが頭を枕に乗せると縫い針に刺されてしまいました。コルベスさんは怒って家から飛び出していこうとしました。ところが戸口まで来ると引き臼が飛び降りてきて、コルベスさんを潰してしまいました。終わりって言って、これで終わるわけですよ。
それでおしまいですか。
これでおしまいなんですよね。
コルベスさんって一体
誰なんだろうってね。
どうしてそんな目に
遭うんでしょう。そういう話ですよね、これ、これ僕たち日本人から見たら、これサルカニ合戦でしょ、明らかに。
そうです、思い出しました、
ね、サルカニ合戦ですよね、はい、でみんなでこう出かけてって、そうするとそこへ引き臼が来て、卵が来て、アヒルが来て、留め針が来て、縫い針が来て、みんな馬車に乗った。この ついてくる家来たちもほとんど日本のサルカニカセンと同じですね、うん、薄があるでしょう、うん、日本にまあ針が出てきますよね、うん、刺さるやつですね。それから卵もよく出てくるんですよね、うん、登場人物自身がもう日本の昔話のサルカニカセンとほとんど同じ、
う
ん、
そうです ね。
それで後で隠れるところもですね、うん、あのオンドリたちは針の上へ飛び上がって、猫は暖炉の中、アヒルはたらいの中、留め針はクッション、縫い針はベッドの枕に刺さった、引き薄は戸口の上に乗っかったって、もう日本とほとんど同じですよね、それで最後にドシンとやられるわけでしょ、
はい、
ところが僕たち日本人からすれば、このコルベスさんなんでそんなにいじめられなきゃいけないのって話ですよね。
もう作戦を立てていってるとしか思えませんよね。
そうですね、だからね、謎なんですよそれは、
うん、
でグリム自身もね、注釈の中でコルベスさんがこういうふうに攻撃されたのは理由については分からないって書いてあるんですね。
分からないと、
グリム自身分からない、はい、相当悩んだでしょうね、でも早い時期にこれ手に入れて載せてるわけですね、
うん、
でごく最近になってですね、まあ、グリム研究ずいぶん進んでるんです、この戦後20年か30年の間にね、でいろんな注釈書出てるんですよ、
はい、
一番最近なのは僕の親友でプロフェッサーウッターという男がいて、ゲッティンゲンの先生ですけども、彼が注釈書書いたんですね、
はい、
でこの話のここにはでもやっぱりこの理由はわからないって書いたんですね。
やっぱりわからない。
それからバルターシェルフというプロフェッサーの大きな地引きがあるんですけど、それにもやっぱりこれは書いてないんです、
うん、
理由は。だけど僕ら日本人からすれば明らかにこれはサルカニ合戦だからね、それが面白いなと思ってた、
うん、
でこの間ね、グリムを初版本からですねずっとその辿ってんですよ、グリムが最後なんか書いてないかと思って、
うん、
そしたらなんと第6版に至ってですね、
はい、
一文加えてるんですね、それはね、コルベスさんはよほど悪い人だったんでしょうねって書いてある、一文加えてあるんですよ。
それを聞くと安心します。
安心するでしょ、はい、なるほどと思うんですよね。
なるほどと。
だグリムはねずっと気になってたんですよね。で第6版ということはね1850年なんです、
うん、
で初版が1812年ですからね、今から200年前、うん、でそれから版を重ねてね、1850年の第6版に至ってよっぽど悪い人だったんでしょうねって書いて、で第7版はそのままになってるんですね、で第7版で終わったわけですけどね、決定版1850年ってですね、グリム兄弟はもうベルリン大学教授ですからね、
うん、
もう44年5年ぐらいには授業やってないんですよ、ほとんど今で言えば定年退職ってやつでね
、はい、
それでドイツ文学者会議に出たりなんかしてもう偉くなっちゃってる、
うん、
それでもこれ気にかかってたんだね、きっと
何年もね、
だから気にかかってたんですよ。だけどおそらくね、そのコルベスさんの悪かった理由をね、うん、そのいじめられる理由を語ってる話を見つけられなかったんでしょうね、
うん、
なもんでしょうがない、よっぽど悪い人だったんでしょうねって書いてる、
うん、
だからね、
はい、
僕らからするとね、この理由ははっきりしてますよね。サルカニ合戦最初のところで、
うん、
サルがカニに柿をぶつけたんでしょ、でカニが死んで、で大抵はまあ親ガニが死ぬわけよね、
うん、
それでその子供たちが仇討ちに行くという話になるわけですね、仇討ち話になるんです、
うん、明らかに猿が悪いから
悪いと、
猿をやっつけに行こうという話ですよね。
でそれはね、日本の文学の歴史でいけばさ、仇討ちって大好きじゃないですか、日本の、
うん、
忠臣蔵がそうでしょ、仇討ちでしょ、うん、そもそもね、
はい、
だからその仇討ち精神の流れの中でサルカニ合戦はもう十分合理的なんですよ、
うん、
サリはもう十分いじめられていいわけよね、
うん、
そういう話、
うん、
ところが割と最近なんですけどね、
はい、
飯塚市にある自動車専門のお店があるんですけどね、
飯塚市、福岡県の
飯塚市にね、自動車専門の、
はい、
でそのお店はね、僕も2回伺ったことあるんですけども、林の中にあるのね、
うん、
ほとんど一軒家みたいな感じで立ってる家なんですけども、そこのその店主である女性がですね、こういう話をしてくれたの。秋になった時にね、自分が外へ出たら柿の木の上からね、猿が柿をねこっちに向かって投げてよこしたって言うんですよ、私に、
はい、
で私の尻にぶつかって当たったって命中したって言うの、それでね、それを見てね、サルカニ合戦って本当にあったんだ話じゃないかしらって彼女は言うわけね
なるほど、
すごく面白いと思ってね、
うん、
それで聞いたらね、その脇に小川があるんですね、
うん、
でそこによく小さいカニがいるって言うんですよ、でそうなるとますますね、サルカニ合戦の場面になるでしょ、
そうですね、
うん、でまあ、その時にね、どんな柿でしたって聞いたのね、
うん、
その青い柿だったんですか、それとも
熟した
柿なんだったら、いや決して柔らかくはなかったと、 だから青柿かどうかは知らないけど硬い柿だった、うん、で上で猿は柿を食べてたと、
うん、
だからあれは柔らかいのを食べてたに違いないって彼女は言うわけね、それで硬い方を投げてよこしたんじゃないかと、こういう話だけそうするともう猿狩り合戦そのものじゃないですか。
そうですね、
面白いですね、うん、だからそういう場面をね、うん、日本の誰かが昔、うん、おじいちゃんとかおばあちゃんとか知らないけど、うん、見てて、うん、それであの話をね、うん、冒頭文を仕上げてきたのかもしれないですよね。
そうかもしれませんね。
おそらくね、後半のそのみんなが連れ立って攻撃に行ったというのは、
うん、
日本の昔話の伝統の中に割とあるんですよ。例えば桃太郎もそうでしょ。犬猿キジが家来に入ってきますよね、うん、それでやっつけに行くね、うん、あれはあの何ヶ月か前にお話ししたギリシャのアルゴナウト戦というその伝説と同じだっていうふうに、まあ、ヨーロッパの学者たちは言うわけですけども、はい、そういうふうに誰か中心人物がいて攻撃にために出かけていく、行進していくときに途中で仲間が加わっていくって話はお話としては割と多いのね、
うん、
でそういう話があって、それでその理由にね、誰か知らないけど飯塚市じゃなかったかもしれないけどどっかで田舎でね、うん、猿が柿を下に投げてるなんて場面見つけて、
うん、
でうまくくっつけたっていう可能性は大いにありますね、
う
ん、
で
こんなのはね絶対証明できないから、うん、これ学問的に証明しようなんて思わない方がいいと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
できないけど、ただね面白いのは日本の昔話ってのはですね、自然描写がとても正確なことがあるんですよ、僕は時々ね感心することあるのね、自然観察がよくできてるなと思うことがよくあるんですね。前回取り上げたあのミルナの蔵もね、
はい、
日本の話の場合には、うん、男が山の中歩いてるとウグイスが綺麗な声で鳴いていた、でそれに釣られて行っちゃったってわけでしょ、
はい、
その経験って日本人ずいぶんしてんじゃないですか、ウグイスが綺麗に鳴いて、
うん、
林の中で聞こえて、うん、耳をそば立てるってありますよ ね
でどこにいるんだろうって、
そうどこにいるんだろうと思う、
探しますよね、
そうでしょ
う、
うん、そういうその自然の中での体験っていうかね、
うん、
そういうものがねお話の中に入ってくることよくあるんです、
うん、
例えばねこういう話があのね、ウサギと亀の話の後日談なんですけどね、ウサギと亀の話って有名でしょ、
はい、
あのウサギが油断して眠ってる間に
亀が
起こして勝つんでしょ、
はい、
そのウサギの後日さんってね、
ええ、
ある日ウサギが久しぶりに亀に出会ったって、それでね亀さんにね、亀さんよ、この間のかけっこでは俺が負けたけども今度は勝つぞと、
うん、
もう一回勝負しよう、
うん、
でどうしようかっていうとね、お日様を先に見つけたやつが勝つということにしようと、
うん、
お日様が登ってきた時に先に見つけたやつが勝つ、でお前は西の方を見てろと亀に言ったらね、で俺は東の方を見てるからと、そしたら亀が文句言うんですね、お日様は東から昇るんだからお前の勝つに決まってるじゃないかと、まあいいからそうしろって言って、で亀は西の方を見てたって、でウサギは東の方を見てたって、でしばらく見せたらね、だんだん夜が明けてきて亀が、あ見つけたって言ったって、西の山の山の頂上にお日様があったって、だから亀が勝ったって言うんですよ、
うん、
先に見つけた、
うーん、
これもね僕は感心しちゃうんだけどね、うん、だから山の中にいれば確かにね、
うん、
日が昇ってきた時に、うん、東の山よりもこっちに当たりますよね、
うん、
でしかも山の頂上に当たったって、
うん、
で東の山はおそらくシルエットに見えるわけでしょ、向こうから上がってくれば、うんうん、お日様がバックにあるわけ、
うん、
そうじゃなくて西の山に当たってたって、
うん、
こういうね、自然観察の鋭さ、
鋭い観察ですね、
日本の昔話にあるんですよね、
うん、
なのでそれと結びつけて考えるとね、さっきのその猿狩り合戦だけど、
うん、
猿が柿の木の上から何か下に向かって柿を投げつけていたという場面を見たっていう経験が昔話の中に取り入れられてもあり得るともね、
うん、
不思議じゃないですよね、
うんうんうん、
なのですごい面白いと思って
んだ、うん、そこから誰かがこう話を作っていったんですよね、
誰かがね、話好きなおじちゃんだかおばちゃんがいてね、
うんうんうん、
で作ってったんじゃないか、
面白おかしく
ね、うん、で後半の部分はもう世界中にある話だからどっかに伝わって聞いてたんでしょう、おそらく、
うんうん、
でそれを結びつけてねうまくできたということでしょうけどね、グリムが生きてればね教えてやりたいようですよ、
ですね、なんかコルベスさんが先だったのかサルカニ合戦が先だったのかどっちか知りたいですね、
分かんないよね、でコルベスさんがどういう悪さをしたんだか知らないけどね、日本ではこういうふうにね、
うん、
猿が 柿を投げたという話になってんだよって言ったら、グリムは安心したでしょうけどね。
そうですね、
そういう面白いこともあるんですよ、こうやって比較してみてるとね。ただそういうことを観察できるのは、グリムドアに関してね、そういう観察ができるのは我々日本人だけですよね。日本の昔話と比較して言えるのは僕たち日本人だけ、なもんですから、僕はグリム童話が200年経った今ね、
はい、
日本人の目でグリム童話をちゃんと見ると、いうことはとても大事だっていうのは、
比較すると面白いですね。比較するっていう
こと、すると前回のあのマリアのこの場合なんかは、
はい、
日本人は自然の中にとっぷり使ったお話にしてるけど、キリスト教国であるドイツではマリア様だ、で悔い改めという道徳が入ってくるというふうになるわけね、そういう違いがはっきり分かってくるんでね、面白いんですよ。
そうですね、今日はグリム童話集200歳ということで、グリム童話のコルヴェスさんと日本の昔話サルカニ合戦の共通点をお話ししました。これはもう同じ話と捉えてもいいんですよね。
そうですそうです、同系統の話というふうに言えますよね。
本当、そういう意味ではまだまだこういう似たような話たくさんありそうですね。
あるんですよ。そうです、だから登場人物だけ見てるとね、それが気がつかないのね、共通だとは思えないんだよ。だけど出来事を、きちんとしていくと共通点が分かってくる、共通点が分ければ相違点も分かってくるという話なんですよね、
はい、さて来週は先生、
そう、もう一度ね、こういうグリムの話と日本の話を比較したことを聞いていただきたいんですけどね、
はい、
今度はね、おいしいおかゆって話があるのね、
はい、
日本ではねとてもよく語られてる話なんです。これ子ども向きの話で短い話のもんだからね、
はい、
これをストーリーテリングで語る方とても多いんですが、
はい、
それを日本人の目で見たらまた面白いことが見つかるもんで、それを聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。